今日この幽霊杯の中に出席されている方々を見受けますと、今まで長く生きてきた方々、また、この世に生を受けて、それほどって言ってはあれですけど、そんなに長くない方、さまざまな方がいらっしゃいます。私たちがこの世で人として生きていくときに、誰にでも当てはまるということが一つあると思うんですけれども、それは、みんな等しく自分の人生の原点をというものを持っているということです。原体験、基本的なその人生を形作っている体験というものが基本にあると言ってもいいかもしれません。それはこう身についている、体験化している、そういったことで、人生を歩むときにどうしてもこうそこに戻ってしまうというところがあるかと思います。私たちがどういうこの世界の、あるいは自分の国、私たちは日本で生まれて育ってますので、この日本というところで、どのような事柄が起こったかということとも もちろん影響しています。昨日も小グループのリーダー会で、後半で、分かれて、クリスチャンコーチングの本を読みました。でそこの中で第6章最終章を読みましたので、みんなで一人ずつこう意見を聞いたんですね。どんなことを感じたか。でその中で、教会の中でこの聞くということ、聞くということで、相手を引き出すということがすごく大切だということを何人のもの方がおっしゃっていました。でもある方はその聞くと同時に自分 その経験してきたこと、そのことを聞いてほしいという思いが強くあるという方がいらっしゃいました。それは、69年前にこの夏に、原子爆弾を経験した人、あるいは、それに続く敗戦を経験した人はそのことが身についていますので、どんなに良い時期が来てもその経験が消えることはないのだということなのです。私の両親もその世代の人ですけれども、自分の人生の方向がそのことで変わってしまった、決定的だったということです。それは死と向き合ったということです。自分自身もそうだし、親や、身内が死にさらされる、本当にそこで、死んでしまう、目の前で血が流される、その経験をした、死の危険を免れることができない、それはやはりそこに人の血が流れた、匂いがした、そのことはどんなに言っても今もうすでに分かち合える人が少なくなっている。だけども教会だからこそそのことを、どんなにそれが恐ろしいことだったか、辛いことだったか聞いていただき、二度と戦争を引き起こさないように次の世代の人は頑張ってほしい、そういうふうに語られた言葉がすごく心に残りました。この国が負けるということを経験して、飢えがやってきた、その肉体的に飢えるということがどんなに悲惨なことかということも、それは人を貧しくすることなのだという、そこまではっきりとはおっしゃらなかったけれども、先に続く言葉がまだまだ終わりなのだなと思いながら、人数もたくさんいらっしゃいましたので、そこのところでその方のお話は終わりました。絶望したこと、またそこで覚悟したこと、そこで決意したこと、そういうことはその人にとって消し去られるものではないというふうに思わされました。だけどもその経験をしていない人にいくら語られてもわからないところがあります。ですから、世代の断絶っていうことも起こってくるわけです。そういうところでやはり、根本的に、体験したことっていうのは、教会であればやっぱりそのことを聞き合うことも大切だなと思うのです。 私たちはそういった国の事情だけではなくて、私たちに固有の物語があります。そしてどうしても、なかなか拭い去られない、例えばすごく厳しい両親のもとで育ったら、いつもいい成績を取らないと、いい子にしていないとうちの子ではないと言われて一生懸命頑張る、まあ、そのことによっていい学校に行けたとか、私の、ずっと信仰生活を一緒に送ってきて、共に洗礼を受けた仲間の一人もそうでした。実際一生懸命勉強して、だいたいいつも100点しか点じゃないというふうに言われて、ずっとそうやって学んできて、いい学校に行きました。で、子供の時は私はそのこと知らなかったんですけれども、すっかりいい大人になって、お互いに結婚してからですね、その友人が、私の家は両親がすごく厳しくて、私には妹と弟がいて、私は長女だったので、弟の面倒も妹の面倒もあなたが見なさい、そしてあなたは成績が悪かったらうちの子じゃないって言われて、ずっとこう無知を叩かれ、実際、そういうことで叩かれたりしながら、いつももう自分はこの家にいるにはいい成績を取るしかないと言って育ってきたのよっていうことを、本当にいい大人になってから聞きました。そして彼女は私と妹のことをすごく過保護だっていうふうに言ってました。親が、まあ、幼稚園の教諭だったり小学校の先生で、すごく強い人だったので、守られて、幼稚園に入園する時も私は二言三言話して、妹は一言も発せなくて幼稚園に入った。で、そういう親と三人で教会に来てたので、そのことは後で聞いたら羨ましかったっていうことですけども、すごく私に対していつも批判的でした。で、大人になって分かったのは、あ、育った環境が違ったんだっていうことがやっと気づいて、いつもすごく不快なことをいっぱい言われて嫌だなって耐えていた自分を思い出します。ですので、私の子供の時というのは、そういうすごく強い人にいろんなことを言われながら、受けてくるということが私のところの人生の根本にあって、今もそのことがどこかに残っているところがあります。ある人がこんな話をしてくれました。教会学校に社会的に言うとあまり幸福ではない施設の子どもたちが通ってきます。いつもは他の子どもたちと一緒にとっても元気に遊んでいるんですけれども、突然うずくまってしまった、突然黙りこくってしまって死にたいって言われたそうです。どうしていいのかわからなかった、そういう時どうしたらいいんでしょうねっていうふうに言われたんです。まあ、そんなところでこうしたらいいのよっていう良い知恵がすぐ浮かぶわけではありません。私も困りましたねというふうに言葉が止まってしまい、そして一緒に考えようと思いました。そういう悲しいものを持っている子ども、その子どもにとってその経験がどこかで変えられなければならないのです。それは知識を植え込むことでは変わることができません。そういう悲しい体験、辛い体験をひっくり返すような経験が起こらなければなりません。信仰を持つということは、その根本的なところで変化が起こるということではないでしょうか。教会では昨日と今日の午後、洗礼展開、洗礼の希望者の面接が行われました。洗礼の準備会をずっとこう続けてきて終えられた皆さんが面接を持って、12月の7日に洗礼を受けるという段取りができたわけです。最後までその道筋が整うように祈っていきたいと思います。洗礼を受けるということは新しい知識を得るということではありません。新しい経験をするということです。ですから体に水を注がれるということを肉体的に味わう行為でもあります。身をもって知る変化です。したがって洗礼を受けると自分の人生についての味わい方が変わってきます。手で触れるもの、耳で聞くもの、 体で触れるものの味わい方が少しずつ変わってくるということを皆さん経験しておられると思います。私たちがここで礼拝をしているというのも同じことを意味するでしょう。これは単なる講演会ではありません。牧師は皆さんに知識を伝えようとしているのではないのです。ここで同じ経験を求め同じことを体験します。同じ神を礼拝するという根源的な体験をここで味わっています。そのために御言葉が読まれ説教の解き明かしがあり、そのために祈り、そして心からみんなで賛美をします。そしてこの私たちがここで知る根源的な経験、これは誰もが共通に知ることができるのです。これは世代の断絶を超えます。男性女性、先ほど言った戦争の経験があるない一切そのことを超えて、また勝ったり負けたりもせず、みんなが一緒にここで神を讃えるのです。そして私たちはここで何を見るかといえば、十字架の経験もすることになります。主イエス・キリストの十字架をやがて味わう。そしてその十字架から私たちの罪が見えてきて、私たちはこのイエス様の十字架によって、イエス様の流された血によって私たちの罪は贖われている。一回限りではなくて何度も何度も罪を犯す私たちにその罪を贖ってくださるという約束のその十字架、復活と十字架をこの礼拝で共に経験するのです。私たちもこの礼拝堂の正面真ん中に十字架がありますけれども、この十字架というのは本当に不思議なものです。ある力を持っていると思います。そういう十字架の力がだんだん私たちの中で深まっていくときに、私たちの存在をも変えていただけるのです。十字架は言うまでもないことですけれども、死を意味します。69年前に敗戦を経験し、その後飢えに苦しみ貧しさに耐えながらそこで戦わなければならなかった。そこでいつも問題になったのは死であり滅びです。死んではいけない、死んだら終わりだ、そういうことを思ってみんな一生懸命生きてきたでしょう。しかし私たちはもしたとえ死んだとしてもそれは無意味ではないということを、この十字架を見つめながら思うことができるのです。私たち一人一人に命が与えられ、また一人一人に意味のある人生があり、誰一人無駄なことはない。やがて天に召される時も無駄であったということは一切ないのです。すべて神の御心だからです。私たちは一人一人の人生の経験においてもそのように思うことができたら本当に幸いです。またその人生を歩みながら死と向かうということにも直面しなければなりません。そのことは世代を超えて、若くても年老いてもやがて、天に召されるということがある。それは、誰にも平等に、起こることです。ですから私たちは、信仰を持って生きる者は死を思うときに必ずそこに十字架を思い起こしたいのです。信じていない人間はただ暗黒にしか見えないかもしれません。私たちにとってもその死の彼方に何があるかということは今わからないかもしれないけれども、はっきりしているのはそこに主の十字架があるということです。それでそこで無駄な死はないということを悟り始めるのです。今夕私たちはルカによる福音書が語る十字架の記事を読んでいます。この福音書の記者ルカが語る十字架の記事はとても簡潔です。ちょうど一人の彫刻家が 十字架に全ての力を注いで取り組んでいくときに、あらゆる虚飾をそぎ落とすようにして、本当に単純な姿を追求しているように、ルカもとても簡潔に書いています。主イエスキリストがそこでどんな痛みを経験されたとか、どんな苦しみを味われたということは一切ここには記されていません。オリーブ山のふもとにおける主の祈りを書いたとき、主の汗は血のように滴り落ちたとか、そういうこともここには書かれていません。文学的なあるいは感傷的な言葉を持って歌い上げるということは一切していません。淡々と事実を述べているだけです。この主の十字架の記事については4つの福音書ともそれぞれに記されています。よく気をつけて読んでいくと、主イエスの十字架を書いている福音書記者の言葉は皆同じではないのです。同じことも書いてありますけれども、また随分違っています。このルカもまた独自の言葉を持って語っています。それはルカが一人で自分は少し違った十字架を描こうと考えたからではないのです。そうではなくて、ルカが生きた教会の信仰が伝える十字架の姿がここにあります。おそらくこのルカが親しく導きを受けていた初代の伝道者パウロも時々姿を現したかもしれない。教会、ルカが生きていた教会の礼拝の生活が反映されています。礼拝を守る、礼拝を守り祈りを共にする、迫害に耐えなければならない、迫害に追われて逃げ惑う体験も重なったかもしれません。教会の中にいる貧しい人々を助けるために、自分たちも貧しいけれども持ち物を持ち寄って一緒に生きる労苦を分かち合う経験をしたかもしれません。そのどんな技においても仰ぎ見ていたのはこの主の十字架でした。なぜこんなことをするのでしょう。それは主が十字架について死んでくださったからです。なぜこんなことを語るのか。それは主が十字架について死んでくださったからです。なぜここに教会があるのでしょうか。それは主が十字架について死んでくださったからです。そのように十字架を原点として、十字架の根本的な経験に生かされながらルカは記録をしていくのです。それがこの十字架の記事です。今日の箇所で大切なこと、それは第一に主イエスは十字架につけられたということです。なんだそんな分かりきったことをと思われるかもしれません。でもこのことが大切です。主イエスは十字架につけられた。私たちはそのことをすっと通り過ぎてしまうかもしれないけれども、それは当時の人々にとっては十字架につくイコール死刑です。重い罪人、重い犯罪を犯した人として殺されるということです。重い犯罪を犯した人としてこの世から葬られてしまうということです。二度と生まれてくるな、お前のようなものは不要だと言って殺されてしまう、それと同じことです。ですから使徒パウロはイエスは呪われて死んだと書きました。ルカはイエスの十字架をめぐって何よりも人々がこれをあざけっていたと語ります。今日の35節に民衆、議員たちが登場します。36節には兵士たちが登場します。これはローマの兵隊です。39節では十字架にかけられた犯罪人の一人がイエスをあざけっています。言ってみればみんなにあざけられた主イエス。十字架のイエスを最初にあざ笑うのは議員たちでした。彼らの言葉を直訳すると、もし彼がメシアなら彼は彼自身を救えとなります。目の前のイエスを三人称で彼と呼ぶのは、十字架につけられたイエスはもはや直接語りかける値打ちのない人だ、自分には関係のない人だと第三者にしてしまうことです。 次に兵士たちが登場して、当時一般民衆の飲み物であった水ぶどう酒をイエスに差し出します。まあ、安物の酒をユダヤ人の王に差し出す、そのことによってイエスを侮辱したのです。続いて十字架につけられた犯罪人の一人がイエスを罵ります。おそらくイエスから一番離れたところに立つ議員たちもまた侮辱するために近寄ってきたのです。兵士たちもイエスのすぐ隣で十字架にかけられた犯罪人の一人も、イエスがメシアであれば十字架から降りて自分を救うことができるはずなのに、十字架にかかったままだからイエスはメシアではないと考えていることで一致しています。ここでは全員一致してイエスをあざけります。彼らから見ればイエスの十字架は彼が選ばれたもの、すなわちメシアではないという何よりもの証拠です。ここでイエスを挟んで二つの十字架の見方が対峙されています。一方に十字架から降りることができないイエスはメシアではなく、十字架は彼がメシアではないことの証拠だとみなす人たちがいること、そしてその反対側にイエスは十字架から降りないからメシアなのであり、十字架こそ彼がメシアである証拠なのだと考える人たちです。この出来事を立って見ている民衆は私たち読者の姿ではないでしょうか。私たちはこの二つの十字架の考え方のどちらを選ぶのか、その選択は私たち自身に問われていることです。私たちキリスト者はイエスという方がキリストであるにもかかわらず十字架についたとは思ってはいないはずです。そうではなくて、キリストだからこそ十字架につけられて殺されたのだと信じています。それはどういうことなのでしょうか。もう一度戻るようですけれども、35節にはこのようなあざけりの言葉があります。彼は他人を救った、もし彼が神のキリスト、選ばれたものであるなら自分自身を救うがよい。ここにある選ばれたものという言葉は明らかにイザヤ書第42章1節に出てくる言葉を反映するものです。それはこのような言葉です。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。このように主イエスは神様に選ばれたしもべ、そして神が支えるものである、神が選び、そして神様が喜んで迎えてくださるお方です。次に大事なこと、第二に大事なこと、それはルカがどうしても語ったかとこと、それは王としての自由がどこに現れたかということです。おそらく、私たちが今夜読んだ短い記事の中でもよく現れているのは、よく知られているのは34節の主イエスの祈りの言葉です。十字架につけられたイエスが祈られます。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。日本のキリスト者たちがどのようにして信仰を持ったかということを、その、信じるに至った歴史を調べていくと、聖書がまだよく分からず福音が何であるか十分に知らない人々が、その人生の経験においてもまた浅い人たちが、この主の祈りにとても心を打たれたというのです。それは他の誰のことでもなく、主イエスが祈っておられるのはこの私のことだというふうに、信じるようになった日本の初めの頃にキリスト者になった人たちは、この祈りは私のためのものであったと感じ取ったのだそうです。私のための主の十字架、それが分かった時に信仰が生まれた。それは今も同じではないでしょうか。父よ、 彼らをお許しください。この許すという言葉は解き放つということを意味します。何からかといえば重荷からです。罪の束縛から解放されることが起こります。重荷を取り去ってくださるという主の言葉です。そこで自由が与えられます。まあ、どんな重荷からの自由なのでしょうか。それは主イエスを十字架につけてしまうという重荷から自由になることです。主イエスが心を尽くして示してくださった、罪からの許し、罪の許し、そのことを自分のものとして、そして私たちはその許しを得たときに本当に自由になることができるということを、すでにここのお一人お一人経験されていることと思います。またこれからそのことを求めていきたいと願っている方もいらっしゃると思います。ずっとずっと重荷を背負ってきたけれども、自分の罪をここでしっかりと下ろして、そしてイエス様が十字架にかかってくださったことによって、私はその罪からあがない出され、救い出されて、そして新しく生きることができる、本当に自由になれることです。もう自分は十分自由だと思っていても、私たちはいつも自分の力を一生懸命振り絞りますので、やがて競争に巻き込まれ、また勝ったり負けたりして不自由がやってきます。でも私たちはそんなに競争する必要がないんだっていうことが分かったら、本当に自由になれると思います。そして人と比べるのではなくて、本当に自分がこのことが神様からいただいているものだと思ったら、そのことを一生懸命伸ばすことができるし、また教会では仲間がいて祈ってくれて、誰も比べたりしないので、本当に自由に歩むことができます。そのことを少しずつでも分かってきたら、本当に私たちは心から自由を得たと最後に言うことができるのです。深い社会的な差別の中にあっても、どんなに苦い体験があっても、私たちは自由を得ることができる。それが本当に慰めです。一つのことを思い出します。アメリカの黒人たちが歌っていた黒人霊歌、まあ、その中で心打つものがたくさんありますけれども、マルティン・ルーサー・キングという牧師が黒人の解放運動の先頭に立った時に、本当に、黒人霊歌を歌いながら立ち上がり、そして力強い説教をたくさん残していきました。まあ、本当にその言葉をですね、英語で聞くと、もちろん声が力強いこともあるし、その言葉が、どんなに十字架の言葉が力強く、また美しいものであるかということが迫ってきます。普段名前ぬるいところで私はこう、立っているというところが時々ありますので、本当に、示されて、自分しかできないことで立ち上がった、そういう人の声を聞くとハッとするところがあります。でもその声は本当に、心の底から、自由を求めて、そのことを自分の召しと捉えて立ち上がった人の声である。もう誰にも真似のできることのない、そこから神様を称え、神様が神の栄光を示すために生きていった一人の説教者の声です。私たちはみんながそのような大きな召しをいただくということはないかもしれません。でも私たち一人一人はキリストの十字架を見つめて、このように言うことができます。イエス様、私は自分で自分を救えません。私を救えるのはあなただけです。あなたが神様のもとにおいでになるとき、この私を思い出してください。イエス様は十字架の上で天の父にすべてを捧げ、天の父のもとに生まれ出て、そこからはっきり言っておく、今日の御言葉の後半ではっきり言っておくと語ってくださっています。あなたは今日 私と一緒に楽園にいると。人間が求めてやまない愛、平安はこの主イエスの許しの言葉をアーメンと心から受け取ることによってのみ成り立つのです。私たちはこの主の十字架のゆえに、ただキリストの十字架の恵みを繰り返し繰り返し新しく私たちの心と体に刻み、そして何度も罪を犯しますけれども、何度もその罪を悔い改めてそこから立ち上がっていくことができる。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、その主イエスの言葉を私たち自身が受け取ってここから出ていきたいと願います。お祈りいたします。